今日はかずみ先生の回です。かずみ先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、普段だったら私いろいろトピックを持ってくるんですが、今日はかずみ先生ご自身がこのもう10年以上 のクリニックの経験を経て超意外だったところに原因があったような患者さんのエピソードを教えてほしいなと思ってるんですが、はい、今日は何でしょうね、楽しくワイワイそうなの、はい、っていう会話をしていきたいと思うんですが、はい、いいですか。
はい、いいですよ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私がナチュロパスになりたての時、このケース前お話ししたかもしれないんですけど、なりたての時にホットフラッシュで悩んでるっていう女性の患者さんもいらっしゃって、で私はそのホットフラッシュをこう沈めるようなハーブを処方したりとかっていうことをしてたんですけど、はい、実はその方甲状腺のバセドウ病っていうことが判明して、そうで、そのこうホットフラッシュのような症状っていうのは甲状腺から来てたっていうのが分かって、でその頃はまあ、いろんな検査をしたりとかっていうところまではいかなかったので、そうだからちょっとアプローチが全然違うアプローチをしてしまっていたっていうところで、私の大きな反省点のケースの一つではあるんですけれども、はい、そんなケースがあったり、あとは最近ですと、28歳の若い男性なんですけど、はい、いつももう毎日ちゃんと筋トレをしてすごく筋肉隆々で、はい、見た目はすごく健康そうなんですけど、はい、何が悩みかっていうと血圧が高いっていう、ちょっと年齢とあとその筋トレしてる元気な方のイメージからは程遠いような、そういう お悩みで来られたんですけど、で一応調べていくと別のお医者様にかかられていて、はい、でその時にかかってた理由としては、はい、まあ、疲れやすいと、で、うん、それでちょっとびっくりしたんですけど、そのお医者さんも別に血液検査とか何にもしないで、いきなりテストステロンホルモン、はい、の処方をされてたんですね。
処方を、はい、
そう、でそれをずっと飲んでいらっしゃったんですけど、
はいはい、
で、 いやでもなんかちょっと怖いというか、飲んでるのはいいんだけれど本当に実際テストステロンが足りなかったのかどうかっていうのをちょっと調べましょうということで、
うん、
血液検査をしたんですけど、うん、そしたら異常にやっぱりテストステロンの値が高くて、でもそれが、ま、もしかしたら血圧の高い原因だったのかなっていうのと、あとは血、トレーニングを毎日されてたんですけど、毎日しないと筋肉が持続できないって思ってすごくトレーニングされてたんですよね。だけど実際は筋肉って一回休めないと成長しないからってお話をして、はい、毎日やってるのをちょっとやっぱり一日置くとか、あとその筋トレする場所を変えていくっていうのを話したりとかしたのと、あとはちょっとストレスがあったのでストレスマネジメントして、そのテストステロンはやめてもらってってやると2つ落ち着きました、
はいはい、
うん、そういうケースがありましたね。でもそう なんかびっくりしましたね、そのお医者さんが疲れイコール多分テストステロンが低いんだろうなって、もうそういうふうに思ってホルモンを処方したっていう
面白いですね。そんな
ケースがありました、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、
これでも聞いてると2つとも結局その検査しないで憶測でというか、まあ問診だけで何かしらを処方してしまったっていうのがきっと間違ったポイントだったんですよね。
そうですね、判断が、そうですね。だけど普通、まあ、疲労ってなると例えば鉄分足りないのかなとか、
はい、
ビタミン B12 に足りないのかなとか、
はい、
あとは甲状腺なんかあるのかなとかって思うんですけど、はい、なんでいきなりテストステロンだったのかがちょっとよくわからないちょっとケースでした。
確かに、
はい、
いやでも結構私の男性の患者さんを見ていても、うん、とにかくまあ元気になりたいから私のところにたどり着くんですけれど、うん、それまで何をやってたのっていうと、とにかくそのテストステロンを上げるためのサプリをすごい飲んでる方がやっぱ多くって、うん、でも大体別にテストステロン大丈夫なんですよ検査すると、
うんうんうん、
そこじゃないっていうところで、
うんうん、
でもなんとなくオンラインの力なのかななのか、男性疲れやすいイコールテストステロンみたいな、
うん、そう本当になんかそんな単純なことじゃないのにねって思うんですけど
確かに、で今おっしゃった感じだと むしろその薬のせいで高血圧になってしまったみたいなところ で、うん、危ないですよね。
そうなんですよ。であとやっぱりそのトレーニングしすぎることによってしっかりその後ミネラル類を補給してない、だからマグネシウムとかをしっかり取ってなかったっていうこともあって、マグネシウムとか取ってもらったりとかすると、まあ、血圧が安定したっていうところだったんですけど、なんか意外な、なんだろうな、なんかそのお医者様が見る視点と私たちが見る視点がこうやっぱりちょっとズレがあったりするのかなと思ったり、うんですね、そうで私たちがやっぱりこう強みとしているところっていうのは問診結構時間かけてやるんじゃないですか、はい、だけど、はい、お医者さんの場合は決まった時間でもうね、あのすごく少ない情報量から処方するものを決めるっていうところになると思うから、はい、ね、それは、まあ、日本も同じ状況なのか分かんないんですけど、ちなみにこの患者さんはあのオーストラリア人の男の人なんですけど、はい、なのでそうだから逆にその今の医療的なところを考えると、その短い時間でどれだけ情報量をこうクライアントさんから得るかっていうのはすごくチャレンジな状況なんだろうなっていうふうに思いますね、うん、
そうですよね、まあ、ある意味大変だなっていうふうに、うん、もうなんかかわいそうだなっていうふうに思いますけど、うんうん、でも本当私たちが大事にしてるところって、それこそその生活環境だったり、あと生い立ちだったりとか、うんうん、そしてまあお仕事のその環境だったりとか、かなり何食べてるもそうですけど、そして症状もそうですけど、いろんなところからこう情報を集めてだんだんこうパズルを作ってくっていうような、そういうことをしてるので、本当にその時間はかかって当たり前なところを、あ、お医者さんは大変だなっていうのは感じますけど、
そうですね、
なるほど、まあ、結構でもテストステロン系多いと思いますけど、でも意外と本当にその特に男性の方で疲れやすいって、テストステロンが少ないからなわけじゃないよっていうところが結構多いですよね、よくあり得るのが、あの男性の方は肝臓に鉄が溜まりすぎて疲れやすいっていうのも結構あって、でこれも調べないとわからないんですけど、調べてフェリチンっていうのが例えば200を超えてるとか、そういう方はもう絶対、いやこれが疲れさせてるんだよっていうの一つ要素になると思うので、もうでもこれの一番最適というか最短な解決法って献血で、よく私は献血に送ってる方がたくさんいらっしゃるんですけど、でもそれってね、自分も健康になれて世界も救えて、ウィンウィンじゃないかって思ってますけど、ね、なので本当にいろんなケースがありますよね、面白いですね。じゃあその最初の患者さんは結局ホルモン検査をされたんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、うんうん、でやっぱりそのなんか手の震えとかも止まらなくなってっていうのがあって、もうすごい異常なあの甲状腺のホルモンの値が、
なるほど、はい、で更年期ではなかったってことですか？
なかったです、じゃあ、そういうのもあったのかもしれないけれど、でも、はい、メインのやっぱり原因は甲状腺だったと、
そうですね、あ、もうそれはもうなんか忘れもしない記憶になりますね、
そうなんですよ、
本当に
そうだからもう絶対甲状腺はもうなあの抜けられないというか、調べるようになりましたね。
絶対調べる、そうですよね、うんうん、本当それでなくてもやっぱ血液検査っていうのはちゃんとまずある程度項目やって、うん、大丈夫かっていうのを調べないと、うん、なかなかお話を聞いてるだけでその憶測で判断できないですよね。
そうですね、そう、あとは、まあ、日本とオーストラリアのちょっとシステムが違うのかもしれないんですけど、あのオーストラリアってメディケア のねシステムがあって、
そうですね、
そこの中である程度決められた検査項目っていうのがあるので、はい、それ以上はちょっと調べられないというかお金がかかるっていうところではあるんですけど、はい、なので特に甲状腺に関しては TSH ってあの脳から出るそのホルモンだけしか調べてくれないっていう状況があったりとかするので、なかなかその本当に甲状腺の問題があるのかどうかっていうところにたどり着くのがなかなかちょっと難しい状況だったりとかはするんですけど、明らかにこれ甲状腺なんかあるよねって思うと、もう私たちは別料金でおすすめしたりとかね、あのしてますしね、
うん、そうですね、はい、あとまあ日本でもその自宅でできる、まあ、実費にはなるけれども自宅でできるっていう会社さんもいくつか出てきてはいるので、うん、まあ、そういうのを利用するのもいいかなと思いますね、
うん、
なので、まあ、やっぱそもそもはどの項目検査しないといけないのっていうところになると思うんですけど、
そうですね、
これはやっぱり症状を聞いてからじゃないと、うん、なかなかあの選択はしにくいとは思うんですが、はい、まあ、まずはなんかおかしいぞって思ったら絶対まあ血液検査をしてねっていうことですね、
うんうんうん、そうですね、そこからの一歩っていう
本当ですね、はい、じゃあぜひ皆さん和美先生のこの苦い思い出を教訓にですねやっぱ検査するのって大事っていうのを覚えていてほしいと思いますね、うんうん、
はい、
和美先生今日はあの貴重な体験をありがとうございました。
ありがとうございました